はい、リスナーの皆さんこんにちは。京都トゥデイの時間になりました。パーソナリティの酒井宏です。
アシスタントの国分太鼓です。
気候がね、はい、なんか寒いかなと思ったら暖かくなってきて、
本当にね、なんか
服の具合とかが、
調節が難しいですよ ね
半袖の人いたりね、
はい、風邪ひいちゃったりとか、
で私の家の近くなんか結構紅葉始まったりして。
そうですか、もう早いですね。で
11月ってほら観光客がとにかく多いから、
脱出し
ようかな、市民まで歩かないとか車で出たら戻ってこれないとか、そういう話も ねよくありますけどね。はい、今日はね楽しいゲスト来ていただいてます。この番組は町創生研究所の協力でお送りします。はい、今日はねミュージシャンって言ってるのかな、なんか僕はもともと前から知ってる人ではあるんですけど、クラリネット奏者であってアコーディオン奏者の森健太郎さんです。よろしくお願いします。なんか楽しみですね。
こんにちは、
はい、
こんに
ちは、
久しぶりですね。
お久しぶりです。ご無沙汰しております。
もうだいぶ前にあったかなという感じで、
いつでしたかね。
ねえ、もう相当前ですよ。10年ぐらい前じゃないですか。
もっとですね。
もっと前、
二十歳とかですよ。
うん、ああ、そうか、ね、すごい若手のクラリネット。
そう来た。
京都市民管弦楽団に来た。ね、
なんかいろいろ面白いこともあったりね。
それ喋りますか。
長くなりますから
。で途中でね、フランスに行かれたり、
そうですね。
いろいろあって、まあでも今日はね、クラリネットはまあもちろん僕もクラリネット一応吹きなんで。うん、なんとなくあれですが、アコーディオンっていうのがね、はい、非常にまた興味があって、その辺のそのね、はい、どこでどう出会ったのかみたいな話とかちょっとお聞きしたり ね、あと、まあ、活動ね何されてるか、はい、そんなこと聞こうかなと思ってます、はい、どうですかね、まずはね。
そうですね、まあ、私最初は、まあ、中学高校と、はいはい、オーケストラ部のある、はい、某学校に行っていたんですけれども、そうですね、はいはい、そこで、まあ、普通にクラブ活動として、うん、はいはい、まあ、吹奏楽部があるようにオーケストラ部に入ってクラリネットを吹いていたんですけれどもですね、まあ、大学にも幸いオーケストラがありまして、まあ、ずっとアマチュアとしてオーケストラ楽しんでいたんですけれども、いざ、まあ、進路が、ね、はい、社会人にならないといけないみたいな時が来た時に、
あれみたいな
あれこれやめられないなみたいになっちゃいました。どうしたもんかなと思って、
う
ん、
そういうこと。
そうですね、まあ、そのいろいろ悩んでたのか悩んでないのか分かんないですけども、そのあたりで京都市民館にもちょっとお邪魔してですね。
なるほどなるほど。
その時に
あれは大学出てましたか、
これも微妙なところで5年目行ってたかなという感じですね。
まあ自由度高くていいですね。
お前さっさと卒業してから好きなことしろって感じですけど。
まあでもずっとその間はクラリネット。
そうですね、はい、クラリネット一筋でどうしようかなという感じだったんですけれども、まあある何年だったか忘れましたけど、夏にですね、浜松で毎年ヤマハさんが主催している、うんうんうん、まあ、管楽器の講習会があるんですけれども、そちらに、まあ、当時の先生ですね、何回か行ったんだ、 2回ぐらい行って、まあ、2回目に行った時が、うんうん、まあ、フランスから来られていたクロード・フォー・コンプレ先生という先生だったんですけども、まあ、そのレッスンを受けて、まあ、私の唯一 そのフランスへの待つ手となったわけなんですけども、まあその先生の学校にちょっと
行って
みようかなという感じです。
その方がリールなんですか。
そうですね、
リール音楽院、
はい、そうです。
まあ、リールってフランスの、まあ、大都市ですよね。4番目ぐらいかな。
噂では4番目らしいですけどね。すごいちっちゃい町でした。可愛らしい町でしたね。
なるほど、はい、あ、そうか、そういう出会いで。
そうですね、
そうですか、
逃げるようにフランスに
逃げるように。
そうですね。
まあフランスの話も ね聞きたいし、聞き出すといっぱいありそうな気もするんだけど、
はい、あ、これ何でしたっけ、まあ、アコーディオンの説
明しないで。そうそう、アコーディオンの話も聞きたいです。
聞きたいです。
アコーディオンのその出会いっていう、もう一回喋り直します。またクラリネットが好きでですね、いろんなもちろん音楽は聞いていたんですけれども、うん、その当時一番好きだった、今も好きなんですけども、はい、赤坂達三さんという日本を代表するクラリネット奏者、いらっしゃるんですけれども、はい、まあ、彼のアルバムの中でですね、哀愁のミゼットという、はい、これはまあジャンルで言うと まあ、フランスのミュゼットというジャンルになるんですけれども、作曲したのがアコーディオン奏者の桑山哲也さん。テレビにも今大活躍のアコーディオン奏者ですけれども、まあ彼が作曲して赤坂さんが吹いた哀愁のミゼットという曲があるんですね。まあこれをちょっとちょっとじゃあ、どうしようかな、聞いてもらいましょうかね。
はい、はい、じゃあお願いします。はい、なんか楽しい曲ですね。
そうですね、まあ、こういうジャンルよく聞かれるかと思うんですけれども、
うん、ここ比べると難しいですね。
そうですね、まあ、アコーディオン奏者が書いた曲なので、な割と音型が、
はいはいはい、
アコーディオンとかピアノではやりやすいんですけど、クラリネットにするとかなり難しい
曲 でもやったことがあるらしいということで、
まあ、こういうのが好き、これを聞いて、まあ、好きになってですね、まあ、ちょっと自分でもコピーしてみたりして、後輩にアコーディオンいないんで、後輩にピアニカとかちょっと吹いてもらったりとかしながらね。オーケストラのコントラバス奏者だからあまりピチカートとかしないんですよ。みんな血まめ作りながらやってもらったりとかしながら、まあアマチュアながら楽しんでた時期ですね。
そんな時期もあって、
そうですね、まあこの辺りで今冒頭出てきたアコーディオンですね、アコーディオンいいなと思い出して、でもまあもちろんその時はクラリネットのことしか考えてなかったので、聴いて楽しむというふうに、まあ、興味があっただけなんですけども。
あ、そうなんですね。
そうですね。
じゃあだいぶ前ですね。でもそれがそういうことがやりだしたっていうか、
二十歳前後だと思うんですけどね。そうです。
あ、でもまあじゃあ大学か。
そうですね。でもう一つちょっと紹介したい音源があってですね、はい、今の赤坂さんの CD ぐらいからアコーディオン聴くようになって。でこの CD と出会ったのがですね、ちょうどあの隣の十字屋三条さんの、なんですかね、ピックアップされて CD が置いてあるようなコーナーありますよね、はいはいはい、あそこのワールドミュージックコーナーでですね、
ワールドミュージックね、なるほど、
まあ、ジャン・コルティさんというアコーディオン奏者ですね、もう当時で70過ぎぐらいのおじいさんだし、だったんですけれども、まあ、彼がその年齢でようやくソロアルバムみたいのを出されたんですね。その CD をちょっと視聴したら、
じゃあちょっと買ってもらいましょうかね。
もうハマってしまいました。はい、お願いします。
はい。
いやー、いいですね。
どうですか。いいですね。
そうなんです。ジャンコルティ
さん。なんか哀愁って本当哀愁ある感じ。
そうですね。味のあるアコーディオンですね。もうこれ録音もとってもよくって、ボタンのカチャカチャいう音とか、空気感とか本当に全部拾ってて、
そこら辺がなんかいいですよね。
そうですね。まあ、この CD でハマってでそれ以降ちょっとアコーディオンも聞くように、まあ、まだまだ聞くだけなんですけどね、聞いてます。
いやいや、でもずっと弾いて ね
弾いてらっしゃって、ね、ライブもすごく楽しくて素敵です、
ね、ちょっとね、今これからもあるのをいろいろ活動されてるうちの一つですけど、
あ、もう言っちゃっていいですか、
ご紹介
お願いします。
ですね、まあ、今日の夜もちょっとアコーディオンを弾きにライブ行くんですけれども、まあ、放送日がまだ先なのであれなんですがそうですね、11月17日18日、
うんうん、
これは場所が、高槻、
うんうん、
原村なんですけども高槻の原というところにですね、今勢いに乗ってる音楽サロン、はい、セッツキョーザールさんというところがありましてですね、まあ、こちらで関わらせていただいていることもあるんですけれども、はい、そうですね、ボジョレ・ヌーボー解禁祭という、
あ、いいね、
ちょっとお祭りをしたいなと思いまして、先月はこれのビール版、はい、オクトーバーフェストね、オクトーバーフェスト、ビールをまあ飲みまくりながら、
けるね、
まあ、私たちは音楽を演奏する側、
あ、いいですね、
でお客さんはそれを聞いてもらいながらビールを飲みまくっていただくという企画、あとは出演者の方も募集しててですね、私たちの演奏の前後に聞きたい方はもうちょっと
素人さんとかでも、
もうもちろん何でも誰でも OK で、ちょっと酔っ払いに来てよければ弾いてもらえませんかお客さん酔っ払っててもよければ弾いてくださいという感じの、
それが11月にあるんですね、
機械の、まあ、ボジョレ・ヌーボー版ですね、今言ったのがオクトーバーでビールですけど、11月15日解禁でしたかね、
そうそうそう、15日、はい、木曜日ね、
まあ、そのほやほやのボジョレ・ヌーボーを飲みながら聞いて飲んで弾きたい人は弾いてという
17日と18日
そうですね、お昼から
もうお昼からいい
ですね、あの皆さんが飲みつぶれるまでやるんじゃないかなと思います。
楽しそう、
はいはい、こちらで私ももちろん弾いてますし、あの出演者の方いろいろですね、はい、ショパンを弾かれる方もいらっしゃいますし、弾き語りでピアノで弾く方もいらっしゃいますので、まだまだ 募集しております。
じゃあ節教ザルですね、はい、17日18日お昼です。ぜひ皆さんお越しください。2時からですね。はい、次回また次 の第4日曜ですね、お昼です。ぜひお聞きください。パーソナリティは坂井博文でした。
アシスタントの国分太子でした。この番組は町創生研究所の協力でお送りいたしました。